砂川エリカのおじいおばあが喜ぶベストソングス。
スマイルシードプロジェクトを行う砂川エリカさん、砂川エリカさんからそれにまつわるおじいおばあとの話、そして喜ばれた歌を披露するトーク音楽番組です。
はい、皆さんどうもこんにちは、砂川エリカです。
はい、こんにちは、は
い、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願い
します。でですね、今日は皆さんに、はい、お知らせがあるんですけれども、はい、今まで、親しんでいただきましたこの砂川エリカのおじいおばあが喜ぶベストソングス、
はい、
今回でですね、はい、最終回と、そうですね、いうことになっております。
あっという間でした。
いやそうですね、でもいろんな曲が出てきましたね。
そうですね、はい、とてもなんでしょう、いい意味で振り返るきっかけになりましたし、
はいはいはい、
振り返ることで当時はね一生懸命前に走ることに一生懸命だったんですけれども、あの旅を通してたくさんの、やっぱり思い出もそうですし財産というかね、あの思いも振り返ることができて、はい、とてもあの有意義な時間でした。
なるほど、ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。
はい、
あのエリカさんにとってのですね、
はい、
まあ、ちょっといろいろ話してはいたんですけれども、
はい、
まあ、昭和とかですね、うん、あとは沖縄民謡、宮古民謡も出てきましたよね、
はい、そうですね、
やりながら、
はい、
でその中で、エリカさんにとっての、ね、歌っていうのはどんなものだったのかなっていうね、
うん、
そういう話も、まあ、自分の中でふつふつと出てきたんじゃないかと。
はい、
うん、
そうですね、あのやっぱり一番大きいのはあの私という砂川エリカという人間とこう旅の中で出会う皆さんと歌がやっぱりつないでくれたなというところで、すごくやっぱり歌って人をつなぐんだなというところをね、あの、まあ、実際にダイレクトにねそこはもう感じていったところですね、
はい、
でとても改めて歌という、今まで自然と何気なく子供の時から歌っていた歌とかが、うん、あの場面を通してまたいろんなその時代を通してタイミングを通して出来事を通してあのどんどん変わっていきましたね。例えば、うん、あの先週お伝えした仰げば尊しもなんですけれども、卒業式の時に歌った心境とおじいおばあと一緒に おじいおばあの思い出のね、はいはいはい、話も聞きながら歌う仰げば尊しと、うん、なんかどんどん歌についてこう歌う景色が変わっていったなというところが大きいですね。
うん、
でこのスマイルシードプロジェクトっていうのは今も、まあ、ゆっくりなんですが現在進行形で続けている、続けてもう私のライフワークとして続けていこうと、うん、もう宣言しちゃっている活動なんですけれども、はい、まあ、全国学校病院施設もうそういう場所に私の方がお邪魔して歌を届けるっていう活動を始めさせてもらった楽曲が、私が歌うあの一粒の種っていう楽曲だったんですけれど、この楽曲を歌うようになって歌う唱歌も含めなんですけれど、私と歌っていう距離感をずっと、探し続けてたんですね。近すぎてもダメですし、デビューした当時私はエリカさんにとって歌とは何ですか、音楽とは何ですか、
質問あったんですか、
はい、よく、ね、インタビューとかで聞かれますよ ね、そういう時にやっぱりちょっと恥ずかしいですけれど、私は歌は私の命です、
うん、
とかね、
うん、
あのその時その時真剣にあの、うん、自分の答えをねお伝えしてたんですけれど、いやいや歌がなくても生きていけると、うん、
なるほど、
はい、歌は歌でしかない、うん、あのというところも事実じゃないですか、
うん、
であの自分の中でずっと歌にしがみついていたところがあったので、
はい、
どんどんそれが苦しくなって、いった時期がありまして、そこを経て、うん、そして先週のね あなたのやってることには意味がありますよ、だから続けなさいとか、いろんな人から言葉をもらったりする中で、
はい、
私にとってやっぱり歌は一つの道具であるという位置づけがやっと 自分の中で久しぶりにというか、
うん、
ちょっと腑に落ちる、
うんうんうんうん、
歌というものがどういうものなのかっていう距離感を一度ちょっと自分の中でこの答えかなっていう答えにね出会いました。
うん、
で道具に振り回されてはいけない、
うん、
私というあなたというその人が歌というものに振り回されてはいけないし、だけど道具があることでより良くなるものであ
、
あった方がいいね、
うん、
道具で悲しくなっていてはまあ包丁で指を怪我するから包丁を使うなっていうわけではいかないよう、
うん、
まあ本来のもののね存在意味が違うように、うん、歌というものに縛られすぎていては逆に言うと歌自体も苦しくなっていくのかなという思いがありまして、でまあそういう歌を歌い続ける中で一粒の種という楽曲を歌いながらずっと思っていた景色が子供たちが歌をこの歌を歌うというところに、うん、とても魅力を感じて可能性を感じて、でまだその時は漠然としていたんですけど、最初は老人ホームとか病院で歌っていたこの歌を現在病気と戦っている方とか大切な方を残された方とかが、うん、とても胸に響きましたってこの歌を支えにしていますっていう方が多かったんですけれど、学校の命を扱う教材として学校で使っています、道徳の時間、うん、音楽の時間に使っていますよ、だからちょっと歌いに来てくれませんかとか子供たちと一緒に歌ってくれませんかっていう時間をいただいた時にこの子供たちが歌う景色がやっぱり大人が歌うのと違っていて、子供たちにこそこう伝えていきたいなという思いがあったんですね、
はいはいはい、
でも自分の中では答えは今すぐではないであろうと、この子たちがね小学校中学校で聞いたこの歌をできれば今もね好きになっていただければ嬉しいんだけれども、この子が何十年後か、経って昔を懐かしむ故郷を思い出す歌の一つとしてこの歌が歌われるようになっていったらいいなっていう思いが自分の中で生まれました、
はい、
でそういう時に自分の中でそれってやっぱり唱歌と結びつくのかなって思いました。
うん、お話聞いてる中でもあれですもんね、その訪問先のね、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんとかもそれを聞いて当時を思い出すっていう、
うん
ね、その当時自分が子供の頃だったりとかさ、
ね、
青春期の頃とかさ、
はい、
そういう 恋の歌聞いて
回
るけど、その時に聞いてその時に好きか嫌いかは分からない、
う
ん、だけどその歌がみんなの中にあったっていうね、それを、50年60年、ね、下手したら70年とか経った後に、うん、その人の中では財産になっているっていうね、
そうですね、
うん、これはやっぱりすごいことですよね、
まあ、そうですね、まあ、うん、ある意味欲張りなのかもしれないんですけれども、私自身もやっぱり子供の時にね宮古島でよく歌っていた歌だとか、ね、小学校で習った歌だとかがやっぱり改めていい歌なんだなというね、
はい、
思いがありますし、実際おじおばは本当にね、あ、これ小学校で歌ったよみんなで歌ったよ
あ、ね、お喜びでんだ、
そうそうそう、本当に子供みたいに目キラキラしてね歌う姿を見た時にいくら認知症であれ、そういう歌はねやっぱりスラスラ歌っているので、それがやっぱり心に残るというか体に残る、歌が残る、受け継がれるという、素晴らしい、
素晴らしいですね、
かなと思いますね、
はい、
はい、で今回最後ということで、うん、
はい、
私もねこれから歌を歌い続ける歌手としてこの楽曲のように、いつまでも皆さんの心に残るね、
うん、
歌を歌えていけたらいいなと思うんですけれど、今回最後の締めくくりとしてふるさと、
はい、
はい、歌ってみたいと思います。でこの歌は 本当に改めて深い歌だなと思わせてくれたのは、まあ本当に人はなくしてみて初めてわかると思うんですけれども、2011年の東日本大震災があった年にですね、あの被災地の方にその年に歌いに来てくださいということで、ある体育館で避難所で歌わせていただいた時に、ふるさとをね歌わせていただきました。でそこで一人の女性の方が、ふるさとも一緒に泣きながら歌ってくださったんですけれども、泣くことをしばらくできずにいましたと。でそうですね、今日初めてやっと泣くことができましたと。で自分が今どんな感情でいるのか自分で分からないでいましたというところで、本当にあのタイミングで歌を歌うことってどうなんだろうな、
はいはい、
っていう葛藤がありましたので、逆に言うと私自身もみんなで歌える歌がこんなに力強いんだ、というふうに思いました、でこれぞ歌の力だなっていうことをこのふるさとという歌でみんなで歌った時にね、体感した曲です、なので、はい、この後もねずっとこういう歌を歌っていきたいと思います。じゃあちょっと一節歌わせていただきます、はい、うさぎおいしかのやま、こぶなつりしかのかわ、ゆめはいまもめぐりて、わすれがふるさと。はい、
はい、どうもありがとうございました。
最後まで聞いてくださってありがとうございました、
は
い、
あのですね、今回、砂川絵里香のおじいおばあが喜ぶベストソングスは全部の回がポッドキャストとして、はい、インターネット上でいつでも聴ける状態で置いてあります、
はい、
どういった歌にですね、どういうストーリーがあるのかなと思われた方はぜひ、聞いてみてください、
はいはい、
それではどうもありがとうございました。
ありがとうございました。